日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。 COVID-19 に罹患すると認知機能が低下する可能性があるようです。はじめに2021年8月16日に日経メディカルで紹介した e クリニカルメディスン誌からの話題です。 COVID-19 回復患者に重症度依存的な認知機能低下の可能性。イギリス BBC が番組で行った大規模認知機能テストと COVID-19 の病歴を調べた研究。イギリスインペリアルカレッジロンドンの研究グループは、主にイギリスの人々がインターネットを通じて回答した認知機能テストの結果と COVID-19 の病歴を検討し、回復後の患者に COVID-19 の重症度に応じた認知機能の低下を示唆するデータが得られたと報告しました。結果は2021年7月22日の e クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。 COVID-19 から回復した患者に慢性的な疲労感や見当識障害、集中できない、適切な言葉が出てこないといった幅広い心理症状が認められています。しかし COVID-19 による重症度と認知機能の変化の関係は明らかではありませんでした。研究者たちはイギリス BBC のドキュメンタリー番組が進めている大規模認知機能テストを用いました。このテストは一般の参加者がウェブサイトを通じて認知機能を評価するオンライン調査に回答するもので、注意力、作業記憶、問題解決、情動処理などの能力を評価します。著者らはCOVID-19 の診断歴と経験した症状や重症度、その他の病歴、抑うつ、不安、不眠、疲労などの自己評価に関する質問を追加して、COVID-19 とグレートブリティッシュインテリジェンステスト成績との関係についても検討できるようにしました。COVID-19 に関する質問にも回答していた81,337人と、この質問を含まないテストを受けていた269,264人のデータを分析しました。81,337人のうち、12,689人が COVID-19 の病歴があると申告しました。経験した呼吸器症状の重症度は様々でした。COVID-19 から回復した患者は、年齢、性別、学歴、所得、人種、基礎疾患、疲労感、抑うつと不安で調整しても、COVID-19 を経験していなかった群に比べ、認知機能の有意な低下を示していました。COVID-19 歴のある人々を経験した症状に基づいて層別化したところ、重症度が増すにつれて、全般認知スコアが低くなる現象が見られました。これらの結果から著者らは、COVID-19 は回復期に持続する認知機能の低下をもたらすことが示唆されたと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。検査ができなくても、COVID-19 の簡易スクリーニングができるかもしれません。次に、2021年8月17日に日経メディカルで紹介したランセットデジタルヘルス誌からの話題です。新型コロナウイルス検査陽性と最も関連が強い症状は嗅覚・味覚障害。2020年4月から7月のオンライン疫学調査データを利用した研究。イギリス、キングスカレッジロンドンの研究グループは、 アメリカ、イギリス、イスラエルで行われたデジタル調査データを用いて、感染陽性判定と最も強力な関連を示した症状は、嗅覚・味覚障害だったと報告しました。結果は2021年7月22日のランセットデジタルヘルス誌電子版に掲載されました。調査では COVID-19 が疑われる嗅覚・味覚障害、発熱、息切れなど11の症状を感じた人が自主的に情報を入力し、その後に受けた新型コロナウイルス検査の結果も記録することになっていました。3種類のシステムを用い、合わせて764万624人が登録しました。参加者には年齢が若い人と女性が多く、症状の中で陽性判定との関係が最も強力で、最も一貫していたのは嗅覚障害と味覚障害でした。これらの結果から著者らは、調査方法や国の違い、検査のタイミング、検査対象についての方針などの要因に関わらず、COVID-19 を疑うのに最も信頼性の高い症状は嗅覚・味覚障害だったと結論しています。検査が十分に実施できない状況下でも、嗅覚・味覚障害、発熱、呼吸器症状が揃えば、COVID-19 と推定できるとしています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。残念ながら普通の風邪をひいても新型コロナウイルスへの感染防御の機能は期待できなさそうです。続いて2021年8月18日に日経メディカルで紹介した eBioMedicine 氏からの話題です。季節性コロナウイルス抗体による新型コロナウイルス交差防御は期待できない。COVID-19 以外の原因で入院した患者の血液標本を調べたフランスの研究。フランスパスツール研究所の研究グループは、COVID-19 以外の原因で2020年の春にフランス北東部の病院に入院した患者の血液標本を用いて、新型コロナウイルスと4種類の季節性ヒトコロナウイルスに対する抗体検査を行い、ヒトコロナウイルスに対する IgG 抗体は交差反応を起こすことがありますが、新型コロナウイルスに対する感染防御効果はなさそうだと報告しました。結果は2021年7月22日の eBioMedicine 誌電子版に掲載されました。小児が COVID-19 を発症しても、大半が軽症で済む理由は、ヒトコロナウイルスに対する抗体が新型コロナウイルスに対しても保護的に作用するからという仮説を考えている人もいます。しかし、抗体の交差反応については、パンデミック前に採血された標本を利用した限られた研究データしかありません。そこで著者らは、COVID-19 以外の原因で入院した患者の血液標本を用いて、よりサンプル数の多い規模の大きなコホート研究で交差反応について調べることにしました。検査や治療に必要なため、採血された標本を用いて、3種類の抗体検査を実施しました。まず、新型コロナウイルスの5つの抗原と、4種類のヒトコロナウイルスの3量体スパイクタンパク質に対する IgG 抗体を検出する、ビーズを用いたマルチプレックス抗体アッセイを行いました。次に、新型コロナウイルスのヌクレオカプシドタンパク質に対する抗体を検出するルシフェラーゼを用いた免疫吸着体測定法による検査を行い、さらにシュードウイルスを利用した新型コロナウイルス中和試験も実施しました。合計で2544人が試験に参加しました。2020年2月以降の標本における抗新型コロナウイルス抗体保有率は ビーズ法では 7%、 免疫吸着体測定法では 7%、 中和試験では 8% でほぼ一致しました。抗新型コロナウイルス抗体陽性者の血清と抗体陰性者の血清を用いて4種類のヒトコロナウイルスのスパイクタンパク質との反応性を年齢別に検討しました。新型コロナウイルス抗体陽性の5歳未満の患者に由来する血清は抗体陰性者の血清に比べ季節性ヒトコロナウイルスのスパイクタンパク質に対する反応が顕著でした。これは季節性ヒトコロナウイルスに対する抗体価が低い時期の小児では新型コロナウイルスに対する抗体がヒトコロナウイルスと強く反応することを示唆します。さらに新型コロナウイルス抗体陽性者の中に季節性ヒトコロナウイルスに対する抗体レベルが低い人はいませんでした。一方、新型コロナウイルス抗体陰性者ではどの年齢においても季節性ヒトコロナウイルススパイクタンパク質に対する抗体レベルと新型コロナウイルススパイクタンパク質に対する抗体レベルの間に明らかな相関が見られました。しかし、修道ウイルス中和試験では新型コロナウイルス抗体陰性者の中和活性は低く、季節性ヒトコロナウイルスに対する抗体に交差防御効果はないことが示唆されました。これらの結果から著者らは新型コロナウイルスに対する抗体と季節性ヒトコロナウイルスに対する抗体の間には有意な交差反応が存在することが示唆されたが、それら抗体が交差防御効果をもたらすことを示す結果は得られなかったと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2021年8月19日に日経メディカルで紹介した中国シノバック製ワクチンのガンマ株への効果を検証した結果です。ランセット・リージョナル・ヘルス・アメリカズ紙からガンマ株に対するシノバック社ワクチンの有効性は不十分、ガンマ株が主流になったブラジルの医療従事者に対するワクチンの効果を推定。アメリカ・フロリダ大学の研究グループはブラジルのマナウスで中国シノバック社の不活化ワクチンの接種を受けた医療従事者を対象に症候性新型コロナウイルス感染症を予防する効果を検討しましたが、すでに新型コロナウイルスのガンマ株が主流になっていたマナウスではワクチンの有効性は不十分だったと報告しました。結果は2021年7月25日のランセット・リージョナル・ヘルス・アメリカズ紙電子版に掲載されました。新型コロナウイルスのガンマ株は2020年11月にブラジルのマナウスから最初に報告され、2021年6月には世界の52カ国に広がっています。ブラジルでガンマ株の感染がピークに達した時にはマナウスでシーケンスされた新型コロナウイルス標本の 86% がこの変異株でした。ガンマ株は免疫系から逃れることを助ける可能性がある3つの変異を受容体結合ドメインに持つため、ワクチンの効果が低い可能性が懸念されています。著者らは診断陰性例コントロール試験により PCR 検査を受け、陽性または陰性だったマナウスの18歳以上の医療従事者に対するシノバック製ワクチンの効果を検討することにしました。主要評価項目は症候性の新型コロナウイルス感染に設定しました。少なくとも1回以上接種していた場合は初回接種から14日後以降の症候性新型コロナウイルス感染に対する抗酪因子調整後のワクチンの効果は 49.6% になりました。 初回接種から0日から13日間には症候性新型コロナウイルス感染症のリスクが非接種者に比べ接種者で優位に高いという解釈が難しい現象が起きていました。続いて2回目の接種から14日後以降のワクチンの効果を検討したところ 36.8% になりました。2回のワクチン接種を完了した人でも初回接種から0日から13日の期間は非接種者より感染リスクが高くなりました。この結果はワクチンの効果の推定値を下げる測定されていない交絡因子の存在を示唆しました。これらの結果から著者らは何らかのバイアスの影響を受けているようだが、ガンマ株に対するシノバック製ワクチンの予防効果について信頼できる結果は得られず、2回接種後にも有意な予防効果が見られなかったため、ワクチンの接種を幅広く進めながらも非薬物的な感染予防策を継続すべきであると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。同じく中国製ワクチンですが、菌中のワクチンを吸入してみた結果です。最後に2021年8月20日に日経メディカルで紹介したランセットインフェクシャスディジーズ誌からの話題です。中国のワクチン AD5N コービーをネブライザーで吸入した予備的臨床試験、28日間隔の2回吸入で菌中1回に相当する効果がありそう。中国軍事医学研究院の研究グループは単回投与する菌中用の COVID-19 ワクチンとして開発された中国の北京生物製品研究所と監視のバイオロジクス社のワクチンをネブライザーを用いて吸入投与するグループを設けて、菌中型のワクチンと効果を比較する予備的な第一層臨床試験を行い、ワクチンは吸入でも菌中と同様の抗体反応が起こり、妊孕性も高かったと報告しました。結果は2021年7月26日のランセットインフェクシャスディジーズ誌電子版に掲載されました。中国の北京生物製品研究所と監視のバイオロジクス社が開発したワクチンは、アデノウイルスベクターを用いた単回投与の菌中用ワクチンとして設計され、第3層臨床試験で有望な成績が得られたため、中国をはじめとする数カ国で使用されています。著者らは今回、ネブライザーを介して同じワクチンを吸入投与した場合の安全性と妊孕性、免疫原性を検討することにしました。吸入投与にはネブライザーを使用して 0.2ml または 0.1ml のワクチンを中央値で直径 5.4 マイクロメートルのエアロゾルにし、30秒から60秒かけて吸入してもらいました。安全性の主要評価項目は接種後7日間の有害事象としました。免疫原性の主要評価項目は接種完了から28日時点の新型コロナウイルススパイクタンパク質の受容体結合ドメインに対する IgG 抗体と新型コロナウイルスに対する中和抗体の気化平均抗体価に設定しました。受容体結合ドメインに対する IgG 抗体と IgA 抗体のレベル及び新型コロナウイルスに対する中和抗体価はベースラインと各回の接種後14日目と28日目に測定しました。2020年9月28日から9月30日までに230人をスクリーニングし、130人を登録して5つのグループに26人ずつ割り付けました。28日間隔で2回吸入する高用量群、28日間隔で2回吸入する低用量群、 初回は筋注、2回目は吸入というミックス群。1回の筋注群、2回の筋注群の5種類です。初回接種後28日時点の抗体価は、吸入群より筋注群で高くなりました。初回接種後28日時点で中和抗体陽性だったのは、それぞれ高用量群 65%、低用量群 54%、ミックス群 92%、1回の筋注群は 92%、2回の筋注群は 100% でした。接種完了後28日時点の中和抗体陽性者は、それぞれ高用量群 85%、低用量群 81%、ミックス群 100% でした。これらの結果から著者らは、エアロゾル化したワクチンの妊孕性は高く、2回の吸入で同じワクチンを1回筋注した場合とほぼ同様の抗体反応が得られ、初回は筋注を受けた人にブースターで吸入投与すると、中和抗体価も IgG 抗体価も大きく上昇することも示唆されたため、エアロゾル化ワクチンのさらなる研究が支持されたと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。